28ページ、29ページ、稲川特派員報告。町の魅力をお届け、特派員報告の歴史。稲川特派員、中川由美子、三木ゆかり。今年の12月号で1000号を迎える広報稲川。昭和31年から発行されているって知っていましたか？その中には私たち住民が紙面を担当する特派員報告もあり、先輩方からバトンをつないでいます。今回はその特派員報告の歴史を探ってみました。広報稲川特派員報告について。広報稲川は昭和31年4月に第1号が発行され、そのコーナーの一つとして平成7年9月15日569号から特派員報告がスタートしました。広報作り素人の私たち特派員ですが、企画の段階から広報担当者さんに相談に乗ってもらい、取材で感じたことなどを記事にしています。時には言葉一つで伝わりやすさが変わるとか、写真を撮る側が緊張していては良い表情が撮れないよなど、さまざまなアドバイスをいただきます。そして少しずつ仕上げていきながら、工夫して素敵な写真が撮れたり、発行された紙面が喜んでもらえるととても嬉しく励みになります。26年の歴史をつないで、26年間続いている特派員報告。22名の先輩方がさまざまな思いで街角でのインタビューや伝統的なイベントの裏側を取材したりと、たくさんの魅力をお伝えしてきました。今回は先輩特派員さんに当時の思い出や活動を通じての思いなどを伺ってきました。先輩特派員に聞く伝える言葉の大切さ。鎌谷育子さん、平成13年から16年まで活動。転居し、町のことを知りたいと思っていた時に特派員の募集を見つけ応募しました。紙面作りはどうすれば読みやすく伝わるんだろうとかなり悩んだのを思い出します。特に印象深いのは、橿原の棚田で農業体験をさせていただいた時です。農家さんの大変さや喜び、そして試食にいただいたおにぎりは美味しくって今でも忘れられません。この特派員の経験を生かし、今は情報教育指導補助員として教育支援に携わっています。子どもたちにも常に分かりやすい言葉で伝えることを心がけています。中道香織さん、平成28年から30年まで活動。ずっと特派員報告のファンで、いつか特派員をやってみたいと思っていました。実際にやってみると、さまざまな場所に行って、たくさんの人との出会いがありました。そして、楽しいテーマだけではなく、行政相談、上下水道、福祉、救命など、構成が特に難しかったものもあり、いかに読者の方にわかりやすく伝えるか、自分自身学ぶことが多かったです。現在は企画制作課でふるさと納税のお仕事をさせていただいていて、今でも当時お世話になった人とつながっています。特派員さんは町の応援団。企画制作課広報戦略室、宮田由美室長。広報稲川はみんなで作る広報誌をモットーに、行政と住民の皆さんをつなげ、そのつながりを広げて、まちづくりに生かしていくことを目指しています。行政情報のほか、まちの皆さんの活動の様子や、笑顔あふれる写真を掲載することで、親しみある温かい広報の作成を心がけています。中でも特派員報告は、私たち職員とは違う住民さんの視点で特派員が感じたことを記事にするので、特に読みやすいと広報稲川の人気コーナーになっています。多くの特派員経験者は稲川町ファンになり、 さまざまな立場で稲川町を支えてくださる心強い応援団です。今後もたくさんの方々に特派員のバトンがつながってほしいと思っています。過去の広報稲川は町ホームページや町立図書館で見ることができます。詳細は町ホームページをチェックしてください。 QR コードあり、編集後期、懐かしい写真やくすっと笑える当時の記録まで見られる広報誌は町の歴史を記録しているんだなと改めて実感しました。住民目線で皆さんと一緒に楽しんで町のことを発信できるようより一層頑張ります。問い合わせ広報戦略室、電話 766-8707